研究記事46。この記事は1月19日から25日の期間に研究します。イエスは思いやり深い大祭司。主題の聖句。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できないような方ではありません。ヘブライ4章15節。17番の歌。そう望みます。ポイント。イエスが思いやり深い大祭司になれたのはどうしてでしょうか。大祭司イエスは今、私たちをどんな風に支えてくれているでしょうか。
1から2節の質問。あ、エホバがイエスを地球に遣わしたのはどうしてですか。質問い。この記事ではどんなことを考えますか。
約2000年前、エホバは大切な息子イエスを地球に遣わしました。どうしてでしょうか。人間を罪と死から解放し、サタンが持ち込んだ悪いことを全部終わらせるためです。でも、それだけではありません。エホバはイエスが人間として生きることには大きな意味があると思っていました。イエスはその経験を通して、人の気持ちがよくわかる思いやり深い大祭司になることができるからです。イエスが大祭司になったのは、西暦29年にバプテスマを受けた時です。
脚注。イエスの大祭司としての役割がユダヤ人の大祭司の役割にどのようにとって変わったかは、物見の塔2023年10月号26ページ、エホバの神殿で崇拝できるのは素晴らしいことという記事の7から9節を参照。
この記事では、イエスが地球で経験したことが、愛情深い大祭司となるためにどのように役立ったかを考えます。イエスがどういう意味で大祭司として完全にされたかにも注目します。こうした点がわかると、自分の弱さにがっかりすることがあっても、そんな時こそエホバに祈りたいという気持ちになります。ヘブライ5章7から9節にはこう書かれています。
キリストは地上で生きていた間、自分を死から救える方に祈願を捧げ、願いを伝えました。大きな声で叫び、涙を流しながらそのようにし、神への恐れゆえに聞き入れられました。キリストは神の子であったにもかかわらず、苦しんだ事柄から従順を学びました。そして完全にされた後、自分に従う人すべてに永遠の救いをもたらす方になりました。
神の最愛の息子が地球に来る。
3から4節の質問。イエスは地球に来てどんな大きな変化を経験しましたか？
誰もが環境の変化を経験します。引っ越しで愛着のある場所を後にし、友達や家族と離れ離れになることもあるでしょう。そういう変化に順応するのは大変です。でも、イエスほど大きな変化を経験した人はいません。天にいたとき、エホバの次に高い地位についていました。エホバの愛を一身に受け、エホバの右腕として働いていて、いつも幸せでした。でも、フィリピ2章7節にある通り、イエスは進んですべてを捨てました。天で持っていたものを手放して、地球で罪深い人間たちと暮らしました。幼い頃のイエスの暮らしについて考えてみてください。イエスは貧しい家庭に生まれました。それはイエスの誕生後に両親が捧げた犠牲からもわかります。また、残酷な王ヘロデが生まれたばかりのイエスを殺そうとしたため、しばらくの間、エジプトでの難民生活を余儀なくされました。天にいた頃の生活とは大違いです。
5節の質問。イエスは地球に来てどんなことを目の当たりにしましたか？その経験はイエスにどんな影響を与えましたか？
イエスは地球にいたとき、周りに苦しみが溢れているのを目にしました。愛する人を亡くすという経験をしました。育ての親ヨセフとの死別もあったことでしょう。伝道を始めてからも、いろんな苦しい思いをしている人たちと接しました。重い皮膚病を患っている人、目が見えない人、体が麻痺している人、子供を亡くした親などを見て、 胸が締め付けられるような思いがしたはずです。もちろん、天にいた時も人間が苦しんでいる様子を見ていました。でも地球に来て人間として生き、みんなが抱えている痛みを目の当たりにしました。そういう経験を通して、人間が抱える感情や味わう挫折をもっと深く理解できるようになりました。イエス自身も生身の人間として、苦悩や落胆や悲しみを味わいました。
五節に関する挿絵。イエスが病気を治してほしいと訴える人に囲まれている。そして優しく腕を伸ばし、体の弱った高齢の男性の腕を掴んでいる。キャプション。イエスは人の痛みを感じ取り、気持ちを深く思いやった。
イエスは人を心から思いやった。
6節の質問。イザヤが使った表現から、イエスの思いやりについてどんなことがわかりますか？
イエスは伝道していたとき、恵まれない境遇の人たちを深く思いやりました。そのことは聖書の中で予言されていました。ヘブライ語聖書では、強い信仰を持つ人たちが、よく潤っている庭園や、堂々とした大木に例えられることがあります。一方、貧しくて虐げられている人たちは、傷ついた足やくすぶるランプなど、弱々しく、あまり価値がないようなものに例えられています。イザヤ42章3節にはこう書かれています。
傷ついた足を折らず、くすぶるランプの火を消さない。忠実に公正をもたらす。
イザヤは聖なる力に導かれて、そういう弱い人たちをイエスがどれほど愛し、大切にするかを予告しました。
7から8節の質問。イエスはイザヤの予言をどのように実現させましたか？
マタイは、傷ついた足を折らず、くすぶるランプの火を消さないというイザヤの言葉をイエスが実現させたと言っています。イエスは奇跡を起こして、折れかけた足のように弱っている人や、今にも消えそうなランプの火のように希望を失いかけていた人たちを助けました。その中には、全身重い皮膚病の男性がいました。この人にとって、病気が治って家族や友達と一緒に過ごせる時が来るというのはありえない話でした。また、耳が聞こえず言語障害のある男性もいました。この人は、周りのみんなが楽しそうに話している様子を見て、とても寂しく感じていたはずです。でも、そういう人たちは別の理由でも苦しんでいました。当時、多くのユダヤ人は、病気や障害で苦しむのは本人か親が悪いことをしたせいだと考えていました。そういう冷たい目にさらされていた人たちはさらに惨めな気持ちになったはずです。イザヤが予言していた通り、イエスはそういう人たちの病気や障害を癒しただけでなく、消えかけていた希望の光を再び灯してあげました。では、イエスは私たちのことをどんな気持ちで見ているでしょうか？
9節の質問。ヘブライ4章15、16節から、大祭司イエスが弱い人間をどのように思いやってくれることがわかりますか？
ヘブライ4章15、16節にはこう書かれています。
私たちの大祭司は、私たちの弱さに同情できないような方ではありません。あらゆる点で私たちと同じように試され、しかも罪がない方です。それで、助けが必要な時に、憐れみと惜しみない親切を受けられるよう、気遅れすることなく祈り、惜しみない親切を示してくださる神に近づきましょう。
イエスは同情心にあふれていて、いつも私たちのことを深く思いやってくれます。同情心がある人は、人の苦しみや感情をまるで自分のことのように感じます。同情すると訳されているギリシャ語には、他の人が経験していることや感じていることを一緒に味わうという意味があります。イエスの奇跡についての記録を読むと、イエスが人の痛みをどれほど感じ取っていたかが伝わってきます。単に義務感に動かされて病気を癒したのではありません。何とかしてあげたいと心から思っていたからです。例えば、 イエスは皮膚病の男性を離れたところから癒すこともできましたが、あえてその人に触って治しました。きっと何年もの間、誰からも触れてもらえていなかったこの男性は、どんなにか嬉しかったことでしょう。耳の聞こえない男性を癒したときは、人が多い賑やかなところから連れ出して、二人きりになって治してあげました。また、生き方を改めた女性に、イエスがどんな風に接したかも考えてみてください。その女性は、パリサイ派の人たちからは見下されていました。でもイエスは、自分の足を涙で濡らし、髪の毛で拭いてくれたその女性のことをみんなの前でかばいました。病気や障害を抱えている人や、大きな過ちを犯した人を避けるようなことは絶対にしませんでした。むしろ優しく愛のこもった接し方をし、自分は大切にされていると感じられるようにしました。イエスは私たちのことも同じように思いやってくれます。思いやり深い大祭司に習う。
十節の質問。目や耳が不自由な人が聖書を学べるよう、どんなものが用意されていますか？
私たちもイエスの愛や思いやりに習いたいと思っています。目や耳が不自由な人を癒してあげることはできませんが、エホバについて教え、信仰を強められるように助けることはできます。例えば、エホバの証人は聖書を学ぶための動画を100以上の手話言語で提供しています。目が不自由な人のために点字版を60以上の言語で、動画の音声解説を100以上の言語で用意しています。それで、目や耳の不自由な人もエホバやイエスとの友情を育てることができています。
十節に関する写真。1、兄弟姉妹が手話の集会で手話を使って賛美の歌を歌っている。2、目の不自由な姉妹が点字版の聖書を読んでいる。キャプション。左。100以上の手話言語。右。60以上の言語の点字版。聖書に基づく資料が1000以上の言語で提供されている。11節の質問。エホバの証人はいろんな背景の人に良い知らせを伝えたいと思っているイエスにどのように習っていますか？
エホバの証人は、いろんな背景の人がエホバと親しくなれるようにベストを尽くしています。イエスは生き返った後、弟子たちに聖なる力を注ぎ、ペンテコステの祭りに来ていた人たちが良い知らせを自分の言語で聞けるようにしました。使徒2章5から7節にはこう書かれています。
この時、エルサレムには、神を恐れるユダヤ人が世界のあらゆる国から来ていた。この音がした時、大勢の人が集まってきてあっけに取られた。誰もが自分の言語で弟子たちが話すのを聞いたからである。人々はすっかり驚いてこう言った。
見なさい。話しているこの人たちは皆ガリラヤ人ではないか。
33節にはこうあります。
それで、この方は天に昇って神の右に座り、約束の聖なる力を天の父から受けたので、それを注ぎました。その聖なる力の働きを、あなた方は見聞きしているのです。
イエスのリーダーシップのもと、現代でもエホバの証人は、聖書に基づく資料を1000以上の言語に翻訳しています。その中には、話す人が少ない言語もあります。例えば、アメリカ大陸の先住民言語の中には、北米や南米に住む比較的少数の人たちだけが話すものもあります。それでも、160以上の先住民言語で出版物が準備されています。できるだけ多くの人が良い知らせについて学べるようにするためです。また、ロマの人たちが話す20種類以上のロマニー語でも入手できます。こういう言語を話す多くの人たちがエホバに使えるようになっています。
11節に関する写真。1、アメリカ大陸の先住民の姉妹が自分の言語の聖書を笑顔で抱えている。2、ロマの姉妹が娘と一緒に大会に出席している。キャプション、左、 160以上のアメリカ大陸の先住民言語、右、20種類以上のロマニー語。12節の質問。エホバの証人は他にもどんなことに力を入れていますか？
エホバの証人は、良い知らせを広める活動だけでなく、自然災害にあった仲間の救援にも力を入れています。すぐに助けに駆けつけられるよう、たくさんの兄弟姉妹がボランティアとして働く準備を整えています。また、エホバを崇拝するための場所の建設にも取り組んでいます。エホバの愛について学びやすい環境を整えるためです。大祭司イエスが支えてくれる。
13節の質問。イエスはどんな風に私たちを支えてくれますか？
立派な羊飼いイエスは、私たちがエホバとの強い絆を守れるようにいつも気を配っています。時々私たちは、自分は傷ついた足、くすぶるランプの火のようだと感じることがあります。重い病気になったり、失敗してしまったり、仲間との関係がギクシャクしたりすると落ち込んでしまいます。今の辛い状況にばかり目が向いて、将来の希望がぼやけてしまうかもしれません。そんな時、思い出してください。イエスはいつもあなたのことを見ていて、どんな大変な経験をしているか、そのせいでどんな気持ちになっているかを全部わかってくれます。ただ見ているだけではなく、思いやり深く助けの手を差し伸べてくれます。あなたが弱っている時、聖なる力を与えて強くしてくれます。また、人々という贈り物、つまり長老たちと仲間を通して、あなたを励まし、支え、元気づけてくれます。エフェソス4章8節。
14節の質問。落ち込んだ時、どんなことをじっくり考えるといいですか？
力を失ってランプの火が消えそうな時は、イエスがどんな大祭司かということをじっくり考えるようにしましょう。エホバがイエスを地球に遣わしたのは、私たちを罪と死から救い出すためだけではありません。人間が抱える問題や悩みをイエスがもっとよく理解して思いやれるようにするためです。私たちが自分の弱さや罪深さに嫌気がさして助けが必要なとき、イエスはいつでも支えてくれます。ヘブライ4章15、16節。
15節の質問。ある兄弟はどんな助けを受けてエホバの元に戻ることができましたか？
イエスはエホバから離れてしまっている人たちのことも深く気にかけています。私たちにそういう人たちを探し出して助けてほしいと思っています。ステファノという男性の例を考えてみましょう。
客中、名前は変えてあります。
改宗から除かれて12年が経ったある時、ステファノは集会に行くことにしました。こう言っています。とても気が引けましたが、愛にあふれたエホバの家族に戻りたいという気持ちもありました。長老たちは本当に優しく接してくれました。罪悪感に苛まれてもう頑張れないと思うこともありましたが、兄弟たちは諦めないでほしいとエホバとイエスが願っていることに気づかせてくれました。復帰した時、改宗のみんなが温かく迎えてくれました。その後、妻も聖書レッスンを始め、今では家族でエホバに仕えています。優しい大祭司イエスは、生き方を改めた人が改宗に戻ってくるのを見て、どれほど嬉しく思っていることでしょう。
16節の質問。イエスという思いやり深い大祭司がいることに、心から感謝できるのはどうしてですか？
イエスは人間として生きていたとき、苦しんでいる人たちを思いやり、助けの手を差し伸べました。私たちが辛い思いをするときも、イエスが必ず助けてくれると心から信じられます。もうすぐ来る新しい世界では、エホバに従う人たちがイエスに助けられながら、罪深い状態から完全に自由になっていきます。愛と憐れみにあふれたエホバが、思いやり深い大祭司イエスを与えてくれたことに心から感謝できます。何を学びましたか？イエスが人間として経験したことは、 大祭司として奉仕する上でどう役立ちましたか？イエスはイザヤ42章3節の予言をどのように実現させましたか？大祭司イエスは今、私たちをどんな風に助けてくれますか？13番の歌、キリストは私たちの手本、記事の終わり。